日曜日の競馬が終わりました。今日はなんか東京も久々に寒いですね。気温5、6度、この前はあの24度ぐらいまで上がってびっくらこきましたけどもね。なんかもう気温乱高下で体調維持も大変ですけれども、皆さん元気にお過ごしでしょうか。こんちゃんは今日はなんかあの地方営業に行ってるみたいですね、今日はね。飛騨高山あたりにね、あの女のジャーマネと一緒にですね、営業に行ってるみたいですよ。ねえ、びっくり起きましたよね。56歳にしてね、あの演歌歌手に転身するとはまさかね、私もね思いませんでしたけれども、でそのねデビュー曲も売れちゃって紅白までね、初出演したというね、もう同級生のもう誉れですね、こんちゃんはね。飛騨高山からのお土産を買ってくれますかね。あの飛騨牛の美味しいあのステーキ食べたいななんて思うんですけどもね。まあそういう冗談はさておきですね。大体もう夢と現実があの区別つかなかったら終わりですよね、ほんとね。もう認知症外来、受診しなきゃもうならなくなるわけですけどもね。今日はあの、なんかね、胴舟か。摩天楼スカイ、もう全然逃げなかったですよね、これね。で、あの、変な馬、ジオグループね。こいつ完全な3位馬だと思ったら本人3着来てましたね。そうですか。2月末、お別れの季節で、騎手、調教師、引退される方、何名かいますね。秋山慎一郎、小倉でね引退式やるんですね。あのこの人別に九州生まれでも何でもないんですけども、だからあの川島慎二、安田隆行厩舎、それから中野英二、元ダービージョッキーね、調教師さんも引退ということなんですけどもね。秋山慎一郎は早いレースでお金になってましたね。はい。で、川島慎二についてなんですけどね。まあ前から、州法では、この人の名前を、になんか何度か触れていたと思うんですけれどもね。どういう人ですかっていうね。デビューは、安藤正俊厩舎所属だったんですね。あの騎手というのは必ずあのどっかの厩舎、敵調教師を先生にして、その厩舎に所属してデビューするわけですよね。初めからフリーというそういう立場の騎手はいないわけ で安藤正俊厩舎に、入ったわけですね。で、あの馬屋社会というのは、この兄弟子弟弟子という関係、これを兄弟というわけですね。で、実際に血のつながった武豊と武幸四郎とかね、これはね、所属厩舎がデビューした時に違いますから、実は兄弟ではないんですよ。ここはちょっとね、競馬、当たり馬券を取るための考え方は、としてはですね、血を分けた兄弟じゃなく、兄弟子、弟弟子の血の方が濃いんだっていうね、そういう解釈にいかなくちゃいけないわけですよ。と思うんですよ。っていうふうに私は高本清から教わったんですけども。じゃあ、川島慎二の兄貴って誰っていうことになるんですが、それは、早くに死んじゃった岡純一郎というね、まあ、すごい記録を持った、若手のホープだったんですけども、残念なことにレース中の落馬で頭を打って、帰らぬ人となったっていうですね。だから、川島慎二が引退するときに、あ、岡純一郎兄貴だなっていう。で、エピソードもありまして、これはね、競馬ファンでこういうこと知らないと潜りになりますからご注意くださいね。で、川島慎二がデビューしたときに、その師匠の、安藤調教師から、この鞭をお前に託すと。岡純一郎の形見ですよ。で、岡のような ジョッキーになれっていうことで、その川島真嗣に手渡したわけですね、ムチを。でその、川島真嗣が引退の時に、じゃあどういう馬券を買えばいいのかなっていうね、そこから連想ゲームをするべきなんじゃないかと。で岡純一郎は同期に何人かいますけども、木澤貴則と同じ年にデビューしたわけですね。で木澤貴則は現在、調教師やってます。はい。で、木澤貴則の結婚式、若い頃に結婚式を挙げるわけですが、その時もうすでに同期の岡純一郎は、亡くなってたわけですが、ですから結婚式の披露宴のテーブルに一つ空席を設けましたね。つまり岡純一郎の席を用意していたんですね。でまあそこに、まあ、霊感の強い人ならばですね、あ岡純一郎座ってるよっていう見えた人ももしかしたらいたかもしれませんね。でその菊沢貴則に、やがて子供が生まれるわけですね。で長男坊が菊沢和樹なんですよ。でね、まあ岡純一郎がね、あの世から出席した同期の菊沢貴則の、披露宴の時にはもう奥さんのお腹には和樹が宿っていたんだろうなっていうね、まあそういう妄想劇場ですよ。ですから川島真嗣がね、岡純一郎のね、形見の鞭を持つ男がね、競馬を去る日にね、菊沢貴則ので、ましてや屋根が息子の菊沢和樹に乗り換わったエコロレジーナは、これはカットがなくちゃダメダメということになりませんかね。でそういうね、だからね、馬屋関係の、まあ、話もね、別に私は部外者ですけれども、まあ、そういうエピソードもね、ちゃんと分かってろよと、騎手調教師が誰と誰が兄弟で兄弟子で弟弟子でね、でフルネームも全部覚えろと。まず最初にやるべきことは、お前な、競馬新聞買ってきても上の名前しか書いてねえだろ、だけどな下の名前フルネームもな全部暗記してからやんなきゃダメだぞって私高本君に教えられたんですよね。競馬予想 TV でね、今三重春が休んでますけれども、横山瑠璃香ちゃんってね可愛い女の子がね MC 代打で務めてますけれどもね、はい、騎手調教師のフルネーム人分かってませんね。だからね見ててね、なんかね、ちゃんと覚えなきゃダメなのになと思いながらね、見てるわけですけどもね。で横山瑠璃香は先週なんか休んでましたよね。で今週復帰したらちゃんと横山典弘がねラッパ吹いて一着するわけですからね。ああやっぱね J さんもちゃんと見てんだな。だから三重春が復帰したらなんかまたあるんでしょうね、きっとそういうふうに思いますけども、はい。ね、菊沢和樹もね、今年メインレース騎乗初だったんですよ。はい。で大体パパの馬に乗りゃいいのにね、このエコロレジーナは前走違うジョッキー乗ってましたしね。はい。いやそれからね、もうねエイシンフェンサーもねちゃんと3着に突っ込んできましたでしょ。これね予想を読んでこれ買えなかった人はもうね、もうダメですよ本当にね。だってあの方の言われてる方は本当ね絶対なんですから。で一番人気の時はね、ジャスティンカフェとかああいうのはね、もう一番人気の時は来ません。有馬記でも4着だったでしょ。ただこれエイシンフェンサーなんて全然人気なかったじゃないですか、もうエコロレジーナにしてもね。でねこれね、私ねびっくりこいたんですよ。もう三連複三連単ね、もう完全的中なんですよ。でね、三連複を11、13、16と。これね、まあ、2万1000円なんですね。ダブルマンバケ、まあ、ちょっと安めだけどな。でね、三連単がね、11万しかついてないんですよ。なんすかそれ、どんね。冗談じゃないですよ。どの新聞見たってね。エコロレジーナ、エーシンフェンサー、まあ、カンチェンジンカーは3番人気でちょこっと印ついてましたけども、2、3着に来た馬なんてね、どの新聞見たってスポンポンですよ。一つの印なんかついてないですよ。 これね、一桁間違ってるだろこと。先週のフェブラリーステークス100何万ついてましたね。150万ですか。で、この下関ステークスの3連打11万でね、なんか、下せねえなっつうね。誰かあるがめてんだろうっていう。私の予想読んでね、またね、私の予想通りにね、どっぷり買う人がいるんですよ。あんまりたくさん買っちゃダメですよ、本当にね。下関ステークさんって、あの、馬券売り上げそんなにね、中央競馬とはいえどね、少ないわけですからね。本当にね、完全、だってこれ17頭立てのね、もうほとんど印のついてない馬が3着に突っ込んできて1、2番人気はずっこけてるのに、11万っていうこれ取るためにどれだけ私ね、逆立ちしてね、まあ、4分間ぐらいしか考えてませんけども、だいたいあとは鉛筆転がしてますからね。でもね、結構ね、取るのに大変ないなと思ってね、いや、先週150万で今週11万って言って、あーやーってね、ちょっとでもね、なんか、もやもやしちゃいましたね。ね。阪急杯はね、もう、これはもうわからなかったですね。1番人気とか2番人気なんかね、突っ込んでこられたらもう、はい、お手上げっていうね。まあ、ウィン・マーベルはね、これもう、松山公平はね、だって、先週のこと考えてくださいよ、あの、ウィルソン・テイ・ソーロでね。なんであれ松山公平乗りがあったんですか。大体。だって、原祐介ピンピンしてましたでしょ。なんかね、先々週、落馬して怪我したとか言って、あれ、ウィルソン・テイ・ソーロじゃ乗り換わるのかなと思ったら、当日18日はもう怪我治って騎乗できますってことになってね、他のレースも乗ってるわけですよ。ただウィルソン・テソールだけはね、松山公平が乗り換わりますってね。いやいや、原祐介でピンピンしてるじゃない。なんであの原祐介が乗って穴開けた馬やん、乗せりゃいいやんと思うじゃないですかね。ある貧乏くじ引かされたわけですよ、松山公平が。で、先週ウィルソン・テソーロのウィーで始まる馬名馬に乗れ変わって馬場掃除したら、阪急杯はウィン・マーベルというね、やっぱりまたウィーで始まる馬名馬に乗って、今度はもうラッパ吹いて一着で、ね、こんなにね、一着が見えちゃったらもう面白くないんで、阪急杯はもうパスだなと思いましたけどもね。中山記念の4枠はちょっとこれはね、なんかね、4枠はね、まあ終わってからならなんとなく、ああそういうことなのかなっていうふうにね、思う部分もありますけれども、あ、ダメですね、本当ね。これはすいませんでしたね、本当ね。はい。八つ代、八代と書いて八つ代特別って言うんですか、小倉のね、メインレースのね、土曜日、八つ代特別は、マリネロって馬が一着だったんですけどもね、これが船乗りっていう意味でね、でも完全にね、これね、去年はね、あのメインレース志向じゃなかったんですよ。で、今年はこうメインに繰り上げて行われるっていうのはね、八代亜紀追悼なんですね。もうサブタイトルにそう書いてあるでしょ。もう多分、見えないインクで。あの、パンピーにはね、これ、勘のな悪い、パンピーには見えないですけどね、火で炙りはね、出てくるんですよ、八代亜紀追悼っていう文字が。だマリネロが船乗りだっつったらね、あの、八代亜紀は船歌でしょ、やっぱりね。いい歌でしたよね、船歌ね、本当にね。西酒場の次ぐらいにいい歌だったと思うんですけども。ねえ、そんでもうね、マリネロは、ただこれも一番人気なんですよ。ねえ、んで、アトミックフレアはね、これは2着で、こっち軸でしたね。ね、アトミック、だってアトミックフレアの場面解説見たらね、原子、太陽の爆発って書いてるんですよ。太陽ってね、なんだっていう話になりますでしょ。これはね、現在放送中の月9ね、ドラマ、フジテレビの、あれね、君が心をくれたから、主人公の名前なんていうんですか、太陽なんですね。だからね、場面の意味に太陽が入ってるのよう来ますね。今日ソウルオリエンスの朝日は来ませんでしたけどもね。まあ、同枠が3着ということでね。だがね、あの月9っていうのはね、昔からそうですね。エルピスはクソつまんなかったですけどね。で、1月8日からそのスタートした月9ドラマ、君が心をくれたから。それからもう一つフジテレビで週末に放送しているのが、おっさんのパンツ。はが何だっていいじゃないかっていうね、そういうドラマも放送してますよね。はい。で、 そのドラマが放送した直後にネプリーグっていうフジテレビ、やはりあの同じフジテレビのクイズ番組ありますでしょ。あれね、スポンサーが JRA なんですよ。だから番組の途中で流れる放送はあの JRA の CM 流れますね。まあ JRA がスポンサードしている番組っていうのはたくさんありますけれども、そのフジテレビのネプリーグがそうだ。で、月9の君が心をくれたからチームと、それに出演している俳優陣と、おっさんのパンツは何だっていいじゃないかに出演している俳優陣のチーム、おっぱんチームと君ここチームで対決っていう回がありました。でね、もちろん JRA が金出してる番組ですから、ましてやフジテレビですから、これ見とけよと、ね。兄貴どもが、高尾と、ね。お前ドラマ、フジテレビのドラマ散々ばらけなすけれども、君が心をくれたからとおっさんのパンツは何だっていいじゃねえかっていうね。このね、二つはセットで見とけっていうふうにね。もう、早い段階から、もう1月のうちからオーダー来てたんですよ。で、君が心をくれたからの第1話は、太陽が赤が見えない。赤見えねえっていうね。そういう話から始まったわけですね。で、このおっさんのパンツは何だっていいじゃないかは、あの LGBTQ のね、今流行りの、こうね、バイセクシャルとかね、そういう話ですよね。で、その主人公の部下がブラジャーつけてるんですね。男なのに。どうもなんだそれはつって、いや、ブラジャーですよ。男ブラジャー、今結構つけてる人多いですよ。ってね。で、ブラジャーブラジャーって人前でね、でかい声で言ってるんで、お前な、ちょっと恥ずかしいから、人前でブラジャーって言うなよと。ビースケ君って言えって言ったんですよ。ビースケ君。ビースケ。ね？ブラジャーイコールビースケですよ。フェブラリーステークスの元々のテーマはこれブラジャーですからね。和光近子とかね、ワコールを連想する場面場もかつてよう来たじゃないですか。ブラジャーレースなんですよ。だから、おっぱんでブラジャーをビースケって呼ぼうぜっていうふうに取り決めた、そのね、会があって。そしたら、じゃあビースケだから、藤岡雄介じゃないですか。あれ、一着したの。ねえ、ペプチドナイルに乗ってたの、藤岡雄介ですよ。ビースケの雄介。これ一人しかいないんですよ、スケは。ウィルソン・デソーロは原雄介がなぜか乗らなかったんですよ。松山康介じゃなくてな、松山康平じゃないですか。スケがね、スケが乗らなくなった、ウィルソン・デソーロは2番人気でドボンと着外。ね、藤岡雄介が乗ったスポンポンのペプチドナイルがね、ラッパ吹いて一着っていうね。で、しかも、君ここは赤が見えないんですよ、太陽が。赤い帽子に入ったの何すか？あの、一番人気のわけのわからないですね。オメガギネス。はい、これもどこにもいないという。ね、フジテレビで放送するドラマは恐ろしいんですよ。はい、かつてね、あの、スーツってね、アメリカのね、人気ドラマをね、織田裕二主演でリメイクしたね、何年か前に放送してましたけれどもね、あれもね、ひどかったんです。馬券ヒント、これでもかってぐらいね、波動砲発射してましたね。だから、心してね、まあ明日放送の君ここは、あの、見なくちゃいけないということで、もこれね、オカルトと呼ばれても何でもいいですから。ただね、理由はどうあれ当てるわけですよ。取りりゃいいだろ、おめえら。皮脂、調教、展開、ね、コースバイアスだ、なんだ、なんだでもいいし、オカルトでもいいし、あなたの知らない世界でもいいんだ。岡淳一郎が菊佐隆則の、ね、結婚式に、例として座ってたんだ、席に。だから今日、菊佐和樹ね、どうしてジェン様も一着にしてくれないんですか、もう、単勝、ねえ、私も単勝から頭から突っ込んでるんですから、でもね、まあ、いいっすけど、ねえ、三連複二万、まあ二万だな。これは納得ですけど、三連単は絶対私、納得してませんからね、11万なんていうクソ配当ね、クソまた怒られちゃいますけどね、なこと言ったらね、ねえ、三連単一点でなんてね、年にね、3回ぐらいしか取れないんですから、ね、取った時ぐらいね、お、50万か、まあな、まあ50万で、まあ妥当だろうな、なんてね、 そういう風に喜びたかったですね。でね、こんちゃんいない時にね、たっぷり儲けてね、今度こんちゃん来た時はね、またオケラ街道まっしぐらでね、ご祝儀一銭もないよっていうね、もうそういうね、見え見えの、今度こんちゃんいつ来るんですかね。まあでもね、あの人も忙しいですからね。全国地方営業ね、もう一曲売れたらね、それで10年飯食えますからね。もう西酒場でね、あれだけヒット飛ばしたわけですから、しばらくもしかしたら来れないかもしれません。なわけないですね。はい、すいません。日曜日の競馬ご苦労様でした。